武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
我々の体の中に潜んでおります、隠れております先祖、探しに参りましょう。先祖帰りの国。先週お話ししましたのは、日本人独特の足運び、かかとを使わずにつま先で、
はい、
かかとで歩くっていう動物はほとんどいないそうです。
はい、
もう馬でも犬でも何でも全部つま先で、うん、あれ皆さんつま先ですよ、
はい、
馬が走ったりなんかする足先っていうのはかかとを使わない。日本人の子供の頃の遊びはつま先を鍛える、いわゆる中殿筋を鍛えるというのが遊びの中にいっぱい入っておりまして、日本では竹馬、ナンバー歩き、
ナンバー歩きって何でしたっけ、
右手と右足が同時に出ること
だ。ああ、そうかそうか、
うん、お侍さんが歩いたり、から歌舞伎役者さんなんかが花道を歩く時の歩き方はナンバ
ー
です。
うーん、
ナンバーってわかる？
え、
田植えの足よ。
へえ。
体はねじらない、田植えするときは。
あ、そうか、
うんうん、
あ、そうだ、ね、そういうことなんだ
ね。作業しやすい。
へえ。
うん、そういう、まあ、いわゆる暮らしの中から、うん、そしてもう一つ、私も去年のコロナの頃やっておりましたが、縄跳び。
はい。
これ、かかと使うと引っかかります。
そうですね。
ね。
う
ん、で、この竹馬や難波歩きや縄跳びが、日本人の足を鍛えたのではなかろうかと。そして、このつま先歩きをやっていると、なんというのかな。丈夫になるというか鍛えられるのがお尻だそうです。
うん、
だからつま先は使えば使うほどお尻がだんだんだんだん、
はい、ダイエットスリッパはね、
うん、
かかとがなくてつま先だけで、
はいはい、
ふくらはぎとお尻を鍛えるって言いますもんね、
は
い
は
い、
だから日本の場合は下駄が美しい日本人のお尻を作る、西洋もつま先歩きを女の子にさせると臀部が美しくなるんでハイヒール、
あー、はい、
まあ、お尻まで行きましたもんですから、そのお尻の締めくくりとして肛門、
はい、
考えてみますと排尿排便、こういうものは内臓に直結した臓器でございまして、体調が一発でわかるという、
はい、
でお尻の真ん中というか非常に隠されたところにあって、まあ見たという方も少ないと思いますが、肛門、
はい、
この肛門というのがまた非常に大事なところらしいですな。
はい。
まあ、あなたに聞くのはそうなの、失礼だね。
え？
年を取ると肛門の快感が増してきます。
え、どういうことですか？
いや、つまりですね、排便が一日朝うまくいくとすっごい一日調子よく感じられる。
いや、私もそうですよ。
あ、そうですか。
お通じがいいと本当にいい一日、ね、うんうん、はい。
これがまた不思議なもんで、皆さんもおやりになってください。
はい。
薬指。
薬指。
これ引っ掛けます。
右と左と、
右と左手の薬指を引っ掛けます、
はい、
今2人でやっておりますが、
はい、
右手と左手の薬指を引っ掛けました。これを横に広げてください、引っ張ってください、
はい、
力が入ります。どこに力入ってる、
はい、え、薬指、
違う、下の方ギューッと引っ張るとどっか一点力がキュッと入ってこないか、体の、
ちょっと待って、肛門ですか？
いや、肛門じゃない、もっと上だろ、もっと上だろ、
どこ、
腹筋、腹筋ほら、
あ、腹筋入ってる、
力入ってんだろ、
入ってる入ってる、
そこが丹田だよ。
あ、
だから丹田がわからなくなったら薬指で引き合えばいいんだ。
あ、入ってる
だろう。で、丹田に力が入ると排便にパワーが出るんです。
え、じゃあ
そうそうそうそうそうそうそう、
え、これやれば、
そうそう、残便感が、
やってみよう、なんか今すぐ行ってやってみたい感じ。
これで、我々が一番誠に残念なんだけど、もう私のところもどうしようもないけど、洋式トイレでしょ、
はい、
だからやっぱりあの例のしゃがみ便所っていうのはいいのよ。
そうか、
あれやっぱ体を鍛えるにはあのしゃがみ込みおトイレっていうのはいいんだ。
和式がね、
でこれ嘘だと思うなら、もし皆さんお出にならないときは洋式便所でも足元のところに台を置いて今の薬指で引っ張りやっこしてください。まあ、ヤマタノオロチみたいなのがね尻尾と一緒に出てきますよ。
あ、そうですか。
はい。なんかありました時には、 排便でちょっと。で、排尿の方はと言いますと、少し残尿感あったりなんかします。男性の方、申し訳ありません。もう奥さんから座ってやれって散々叱られてる現代ですが、座ってやった後でも結構です。うん、ズボンを上げず、そのまま、あの、中の便を繰り上げて、立って。
え、ちょっと中の便を繰り上げて。
いやな、尻式。尻式を上げて。
あ、便座ですね。
便座だ、ごめんなさい。それを上げて、上げて、
はい、
もう一回、排尿なさってください。出ます。
あ、出し切るってことですか？
あのね、女性の方はね、雫を飛ばすとかって言うけど、難しいんだ。これ、なんでかっていうと、男の、排尿のための器官っていうのは、U の字型に大きく曲がっとるんですよ。
はい。
座ってやりますと、その最後のところ、この曲がったところからが残ってしまうんです。
はあ、
ストローでも U の字型に曲がったやつで出てこないでしょ。それが終わってズボンを上げると同時に出るんですよ。だから雫を飛ばすとおっしゃいますけども、はい、下着を汚したくなかったらもう一回振り向いて立って、
はい、
その時につま先を立てるんです。
え？
やってごらん。女性でもいいや。もう一回出直すぜ。閉まるのよ、膀胱が。私どもの体。
本当ですか？
本当だよ。日本人であったことを忘れませんので、ぜひこの二つ、薬指とつま先立ち、ご記憶くださいませ。この続きまた明日のマネージャーの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日肛門の話なんかもしました。
いや、すごい情報でした。
もう一つだけ秘密を話しますけど、
はい、
腰があんまりしんどかったりした時、
はい、
時々やってもらうんですが、知り合いの整体師さんに、肛門の周りをね、押してもらうの。すっごいよ。その痛みといい。
痛いんですか？
うん。その代わりも、指が離れた後の快感。整体師さん相当腕のいい方なんだけど、やっぱり女性にはねしにくいんだってから、
う
ん、男だからやってもらってるんだけど、うん、でもケツの周りをしてもらうって気持ちいいわ。
ツボがあるんですね、きっとね。
こっから先はいささか先祖返りということでの話でございますんでね、今すぐ自分で試してみようとかって思われなくて結構でございます。昔の方というのはこの肛門というのを内臓と直結した臓器と見たんでございましょうね。で、肛門も鍛えなきゃいけないと。だから、その出すんだったらば、ぶっといものを出すだけの力が肛門にないとダメだと。そこからでございましょうかね。ぶっといものを出すんだったらば、入れるとしたらやっぱりぶっといもんが入るぐらいの力を持ってないとダメだって言うんで。
え、何を言ってるかよくわからない。
わかんないですよね。
え、
つまり心当たりがどうもお侍さんの世の中にはびこった男色文化ではないかっていう。これはいわゆる肛門を性器としてしまうという。
はあ、そっち
ですか。まあ今はっきり申しますとゲイということでございますが、はあ、日本人の身体の中にはこの男色、
うん、
男性が男性と性行為をやるということに関しましては歴史を持っておりまして、織田信長さんとかね、
はい、
上杉謙信さん、はあ、信長さんはもうお相手の名前まで歴史に残っておりますから、
はい、
森蘭丸さんですよね、はい、から記憶に間違いなければ西郷さんも。
あ、そうですか。
はいはいはい。女性ばっかりっていうのはね。
へえ。
男女両方とも性行為のできる男性でないとダメだという。
うん、
こういう考え方しかあってもいいな。
うん、
しかも、日本の男色文化、ゲイの文化、日常の会話の中にそういう言葉があるんですから。
なんだ？
なんだよね、野郎。ケツの穴の小さいこと言いやがって。
ああ、はい。
これですよ。
よく言います。
ケツの穴大きくないとダメなんです。というのはこの性的指向の問題だけではなくて、人格に深い影響を肛門の強さが及ぼすらしいんです。
これは鉄屋さん論ですか？
いえいえ、これ
本に書いてあるんですか？
はい。
へ
え。だからゲイ文化っていうのをひどく嫌う、宗教上で嫌う国とか思想上で嫌う国、刑罰を与える国とかありますけども、日本ってのはものすごく緩やか、
うん、
そうやって考えますと、ケツの穴の小さいやつに対する罵倒というのは、ケツの穴の大きい人っていうのがリーダーとして必要であると。
そうか、なんでケツの穴の小さいやつっていうのかって考えたことなかったですけど、
はい、
そういうことか。
ケツの穴の持っている生命力で、
へー、
うん、このあたりがやっぱ日本人の面白いところで、多様ですよね、
はい、
この多様性を皆さんキープしていきましょうね。間違ったことも含めていろいろいるというところが皆さん日本の強みです、さあそれではケツの穴から離れまして、
はい、
肛門の私が言うのもなんでもないですけどケツの穴から離れまして、次は腹いきますか。
はい、
スリーサイズ文化というのがありまして、スリーサイズ BWH、 これはただの数字なんですが奇妙な現象がありまして、これはびっくりしたな。ウエスト58、かなさん知らない？
あ、これ神話ですね。
あ、
女性の神話ですね。
これはウエスト58というのはかなさん知っておりました、アイドルウエスト、
うん、
でこのウエストが58を上回ると一変に人気が落ちるという、
うん、
絶対58以内じゃないとアイドルとしてはやっていけないという。
60とか言って、60みたいな感じ、イメージとしては。
ところが、
はい、
面白いことにこのウエスト58でございますが、これはイタリアに行きますと反転、弾かれるポイントなんですって。
ほう、
未成熟で性的魅力なし。だからそれがいい例でございますけども、男性を見ましてもミケランジェロの描き師旧約の神様とアダム、これ腹回りががっしりしておりまして、腹筋あるいは直腰筋が発達しております。どう見てもウエストの位置が日本人より高いんです。イタリアでは活力の源泉は肝臓とされておりまして、これバイタリティっていう言葉は肝臓から出た言葉でございますからね、
はい、
ところが日本は腹回りを決めるのは丹田でございます。だから西洋社会よりもやや低いんですよ、
うん、
なんでかと言いますと、やや下、そこに栄養を採取する臓器が入っていて、それが活発に動いているというのが健康の証拠。エバレット・ブラウンさん、エンゾ・早川さん、こういう方が山伏を研究してて気づいたんでございますが、腹筋、これね、割れているといけないらしい。さあという
よ、腹筋割れてなんぼじゃないんですか？
違うんですね。この課題を残しまして、この続きまた明日としたいと思います。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
いろいろ体が言うこと聞かなくなりました
大丈夫ですか
ちょっと喋り出そうとするとなんだか違う言葉が出そうになったりなんかするような年齢になりました、
はい、
昨日は腹筋の話だったですが、考えてしまいますね。腹筋割れている男性というのは体のためにあまり良くない。
本当ですか？
香奈が悲鳴を上げておりますが、割と好き、割れてる人。
腹筋割れてるのかっこいい。
さあ行くぜ、その理由、
はい、
ここがシックスパックに割れていると魅力的とかって言いますが、
はい、
腹筋が割れるということは内側の内臓は筋肉によって圧迫されております。そりゃそうです、筋目が入ってるわけでありますから圧迫されております。で、大腰筋という腰を操る動きが鈍くなるんですね。腹直筋から横隔膜の圧力が下がり、効率の良い呼吸ができない。呼吸が浅いんです、
はい、
こっからが説得力ありますね、著者の、
はい、
腹筋を自然界に見てみよう。腹筋の割れた動物はいるかこれを言われると弱いよね。
いないと思います。
いません、
はい、ね、
あんだけ走るのに特化した馬を見てください、
うん、
ポンヨーンとしておりますが気持ちいいんですね、うんうん、馬の腹ってのはポテーッと垂れ下がっておりますね、うん、さあ宗教界を見てみましょう、
はい、
神様見てみよう。シックスパックの神様がいるか？
シックスパックの神様、
うん、
いや、あんまり聞いたことも見たこともないです。
大仏様、布袋様を見ても腹筋は割れておりません、
はい、
イエス様もそんなガツガツした腹筋ではないんです、うん、ところが仏教界には腹筋の割れた 方がいらっしゃいますな。
あ、あれか。
そうです。
アシュラ像、
ね。そうです、そうです。仁王様。
仁、はい、王様。
それから屏風絵で描かれた風神雷神。
はい。
これみんな割れております。うん、シックスパックです。
かっこいい。
かっこいいですか。
はい。
ただ表情を見てください。
険しい表情ですよ。
全員怒っております。
はい。
つまり、腹筋が割れると怒りっぽくなるんですよ。性格が変わってしまうんですね。
はあ。
そういう意味ではカーッとなった人が多いということで、うん、お腹の膨らんでいる人は心身が整っている、ゆったりしている。シックスパックでお腹が割れた人は激怒している。
まあ、激怒と言わないまでも、はい、やっぱり鍛えてる人って、うん、なんかアグレッシブにみなぎってる感、無駄にみなぎってる人いますね。
無駄にみなぎってるような、
うん、っていうのはわかります。
気持ちのいい春風がビューンと吹いても、いい風だねとかって言って、やったら力強い、無駄に力強い声で、なんて綺麗な空だとかってさ、
はい、
それからドッグで言われたことがあります。若いお医者さんでございましたが、俺は91ぐらいあるのかな、胴回りがね、結構ありますよね、はい、それパッと測って、若いお医者さんがメタボって言いながら、ね、落としてくださいって軽く言われたことがありまして、あのなんか俺笑い出しちゃってね、
はい、
うん、84センチ5センチ以上メタボっていう、何回も言うから自分でも嫌になったのかな、若いお医者さんでした、
はい、
このお二人ですね、これ私ではありませんよ、エンゾ早川さんとエバレット・ブラウンさんの言だけど、なんでこんなに日本人の男子は腹筋が好きなのかと、割れてるのが、
うん、
これと、体鍛えてテレビに出てるタレントさん見ると分かるけど、腕立て伏せだよね、
うん、
これは明治以来懸命に西洋の体系を追い求めて陸軍とか海軍に入って軍事訓練で罰を与えるときに腕立て何回とか、
はい、
腹筋何回であった、うん、これについてこなければお前を捨てるという脅しと、絶対に勝つんだというむやみな関東精神が日本人の腹筋と腕立て伏せ神話に結びついているのではなかろうかということなんでありますね、
はい、
このあたりはなんか面白かったな、うん、さてこの次でありますけども、どこ行こうかな。この人はいっぱいいろんなこと書いとるんだな。一番耳が痛かったのは、あのアウシュビッツという非常にあの残酷な体験が現代史の中にあるんですけども、ここで収容所に放り込まれ、ナチスによっていじめられた方々は毎日の食事がパン1枚とスープ1回だけだったそうですが、ゆっくり食べた人の方が生き残ったんだって。
ほう、
うん、カナもだからゆっくり食いな、
はい、
うん、日本人がお昼にそばやうどんラーメンを好むのは早く済まそうという、
うん、
そういう思いがあるからで、ゆっくりよく噛んでっていうのが健康のための食事では一番の条件なんだって。私なんかね、こう歯があの悪いからね、ゆっくり食うって苦手で、すすり込むのが好きなんだけど、
はい、
もう母ちゃんからね、噛まなきゃ喉通らないものばっかりを出されて
あえてそうされてるんですね。
いや絶対そうだよ、
噛みなさいっていうことなの。
疲れるんだもん、食事見ると疲れるんだもん
いいことじゃないですか。
レンコンとか
いいじゃないですか。
あのわかめな、
いいじゃないですか。
わかめもどこが切れてんのかわかんないさわかめとろろ昆布が
いいじゃないですか、うん、
まあいいや、はい、愚痴は言います。まあいい、だから、はい、噛むというのが大事なのと、それからこれね、私あの同業者の榎木隆明で見たんですけど、こいつがもうやるからもう圧倒されてるんですか、不食、食わないんだって。食わないって健康にいいらしいな。そうは言ってもね、まあいいか。この続きは明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
食べないというのは決して不健康ではないと、
うん、
今の日本人は食べ過ぎて病気になってる、食べないということの健康も考えてください。俳優榎木隆明、不食、ほとんど食事を取らないっていう、1ヶ月間かなあいつ断食したのは、不食だったのは、 それから解放された後、うずまさの方で仕事一緒だったんですよ。
はい、
評判聞いたもんで、どうだった？全然平気ですよと。なんかね、痩せたって感じもしないんだよね、あいつ。詳しく話しますと、これだけは絶対皆さんも、もしやろうと思う方は忘れないでくださいよ。彼の場合、食事をせずに生活するということが不食なんですが、榎木孝明の場合は、飲み物、これ水、必ず取ったそうで。
まあそうでしょうね。
その次に飴だそうです。
糖分。
うん。血糖値が落ちてしまうと、気絶する可能性があるんだって。だから、血糖値を落とさないために飴だけは、
うん、
で、えのきが言ってたのは、辛いのは2日目と3日目だけ、7日目になると、あれこの時間昔何やってたっけっていう、そういうやり過ごしでその食事を取らない日々が過ぎていったっていう。
本当に水と飴だけなんですか？
あいつ嘘つかねえ。あいつはったりかまさない珍しい芸能人だから、話盛らないし、俺みたいに。
はい。
で、やっぱあいつが言うか、そうなんでしょうね。とにかくね、目と頭のさえがすごいんだって。十何日目ぐらいから。くっきりするんだって。
へ
ー。また、この山伏修行をしているという、このお二人なんでありますけども、早川さんという日本人の方ですが、この方は釣りが趣味なんでしょうね。魚釣りに出かけるときは絶食だそうです。
なんで
魚が釣れるんだってよ。
なんで
飯食わないで食事取らずに行くと魚がね、気配を感じないらしいのよ。
で
この手の伝説、釣りに関してはいくらでも聞いたことあるよ俺。俺バカ野郎とかして怒ってたけど今わかる。タバコ吸う人は魚やっぱりわかるみたい。
そうなんですか。
やっぱり奴らも伊達や水郷で波の上にポーンと跳ねて出てきてるんじゃないんだってさ、うん、それ聞いた時になるほどなと。やっぱり視覚もすごいしね、魚はよく見えてんのよ。
人間のこと見てんですか？水の中から
見えるんだって。だってお前魚眼だよあいつら、
は
あ、魚眼レンズで世界見てるんだよ。
確かに、
うん、匂いに関しても相当敏感。
魚って匂いわかるんですか？
水の中にか漂ってくる匂いってわかる。だからお前あれじゃない、餌撒いといて釣るわけじゃん。
あれ匂いもある
サビキ、あれはやっぱりあたりに水の分子の中に、はあ、餌のあれ、かけらが流れる。それを匂いとして捉えてるんじゃないの？
ええ、
さあ、最後の章参りましょうかね。最後の章、嗅覚、香りについて、二人は語り合って、おります。
はい、
エバレット・ブラウンさんと、エンゾ・早川さん、先祖会の国への著者二人が、鼻が非常に優秀であるっていうのは、国民性としてあるそうでありまして。これ、まあ、日本の場合、表現は、香りについても行動、行動みたいなもので嗅ぐときは、匂いを聞くって言ったりして、聴覚と同じ扱いをするんでございますね。鼻の文化で長けているのがフランスなんだって。これ言語そのものが鼻濁音が多いんで、セデルゴーンとか、ダバンセデルゴーン、コメンタレブーとか、モンペットクワシャセジュッセ、
はい、
この鼻濁音が多いフランスでは非常にこの鼻の文化が盛んでありまして、うん、ここの売り物は香水とワイン。
そっか、
両方とも鼻の文化の傑作でございます、
うん、
さあ気がついたよね、何を言いたいのか。今この鼻っていうのが大ヒットして、昨年の秋口から大騒ぎ。鬼滅の刃、かまど炭治郎。
はい。
あれ、鼻だよ。
鼻？
うん。
で？
匂いで鬼がわかる。
ああ。
まあ、作者の人がやっぱ深く考えたんだろうな。鼻が効くんですよ。
そうだ。
鼻が効くんだよな。
そうです。
手が効くと同じように、
うん、
直感のアンテナが鼻に置いてある。うん、だから、鬼がどこに潜んでるかっていうのを匂いで嗅ぎ分ける。
うん、
鼻に、キャラクターを置いたっていうのはすごいなと思って、これ大事なところ忘れてた。面白いことを言う人たちでこのお二人はね、 声を出すっていう話をしたじゃん。
はい。
あの腎臓っていうのは生命力にあふれた生命のそのポイントで、この腎臓が丈夫であれば生命力にあふれて横隔膜に近いもんで、しっかり息をすることができることと大きい声を出すためにも大事なんだって、腎臓が。
はい。
だけど腎臓が現代人は急速に衰えつつあって、うん、人とのコミュニケーションがツイッターになっちゃったっていう。
それと腎臓がどう関係するん
ですか？ツイッターって日本語で言ったらつぶやきだもん、
うん、
つぶやきじゃダメなのよ。
ほう。
声を出して明確に意思を伝えるっていう大事なことなんでありますね、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
さっき褒められたんだ、ずいぶん前の話になっちゃったけど。
はい。
私が総合 NHK でやったドラマ、
おお、
こもり人、
引きこもりの、はい、
うん、引きこもりの人の数の多さからもう100万人を超えて200、300という悲惨なもので、80歳の親が60歳の息子娘を養っているという現状に関して考えてほしいという、はい、ことだったんですが、まあ、言葉遊びもございますけども、かなさん、
はい、
ドラマのタイトルは子守人、
はい、
私も終わってお疲れ様言ってる時にプロデューサーから教えられたんですよ。2つ意味があるの、
はい、
引きこもりの人たちで子守人なの、
うん、
もう一つ、
はい、
いい年しているんだけど、うん、まだ子供のおもりをしてる人で子守人。
これかかってるんですか。
ああ、で非常にこうプロデューサーの人が重い決意をなさっておりましてね、
はい、
なるべく正確に演技してくださいと。
お、
相当あれアドリブでいくつもパターン残しましたね。
お、
あの死んでいくお父さんがかわいそうなんで笑いながら死んでいくバージョンも撮ったんですが、
はい、
捨てられましたね。
へ、うん、より現実に近いものが残ったってことですか。
それから引きこもりから立ち直った人がドラマに出てくださいまして、それで私とアドリブでお芝居を作ったりしたんですけども、みんないい人だった、真剣に悩んでるんだね、うん、あの人たちの特徴はあの例のマツケンさんが一生懸命演じてたけど、
はい、
世界というか自分が生きてる社会を正確に捉えようとするんだね。そういう言い方がいいと思うんだ。正確に捉えることのできない自分に関して苛立ちとか、うん、社会全体が私を拒否してるんじゃないかっていう、そういう恐怖感焦りに駆られてしまう、
うん、
さあ先祖返りの国、
はい、
いよいよ締めでございますが、
はい、
いきますよ、かなさん。いい情報はだいたい目の脇から入ってくる、
うん、
正しい情報は焦点の中にあるのではなくて、その四角の縁の方にあって、もう一度あれって見直すところに本当のいい情報があるっていう、
二度見するみたいな感じですね。
そうそうそうそう、
はい、
これは俺ね、うん、ハッとしたんだ、
はい、
これをね、あの、まあ、あのなんでハッとしたかというと、あれこの人たち合気道やってんのかなとか、合気道でこれ言われるのよ。
あ、
合気道って相手が仕掛けてくるじゃん、
はい、
手を見てると怒られるのよ、相手が仕掛けてくる、あるいはこっち側が仕掛けるときに相手の掴みに行くよね、その掴む手を見てると違いますって言われちゃう。武田くん違うよ、相手を見なきゃ、相手を見てるとどう動くか分かるでしょうって、手だけ見てると分からないから、うん、そのどうしても動くところを見てしまう時に、指導者の館長あるいはあの指導者の方から言われたのは、じっと見ないでぼんやり見てください。ぼんやり見ると動きが全部捉えられますから、
はい、
人間というものの不思議さで、さっきも引きこもりの方が正確に物事を見ようとする、正しくやろうとすればするほど手元が狂っていくという話をしましたが、人間というものの不思議さでございますね、ぼんやり見てた方が全体を眺められるんですって。
はあ、
その意味でなんですよ、非直線がの方が人間にはよく見えるという、
うん、
だから不思議な言い方ですけども、 今一番大事なことはかな、昨年からの世界的な疫病もありますが、希望を探すとなると絶望しか目がいかないんだよ。
うん、
だけどぼーっと見るとなんか解決策が見えてくるっていう対処の仕方ってあるんじゃないかな。
はい、だから今すごい大切なことをおっしゃってますよね
と思うんだ、
はい、
でその中で、うん、ぼーっと見るっていうことは今や才能ではないかっていう、
ほう、
というのは20世紀からこの21世紀特に20世紀なんですけど、ぼーっと見た人の方が大発見してるの。
うーん、
これだと思ってノーベル賞を取った人少ないのよ、
はい、
ぼーっとしてるうちにそれが見えちまったっていう、その典型がアインシュタイン。
おう、
この人の作った物理法則はぼーっとしてるうちに思いついたんだって。アインシュタインさんは若い時に何度か病院にも行かれてますが、発達障害の あれがあったっていう、はい、兆候がね、この人は集中と集中できないものの差がすごかったっていう、うん、それからエジソンがそうですね、集中すごかったけど集中してない時の抜けぶりってすごかったんですって。だからぼーっとしてるっていうのは意外と才能なんだぜということで、
はい、
心理学者 C.G. ユングの言葉で締めくくりたいと思いますが、地獄とはどんなところかという問いに、完璧な健康、完璧な健康状態にある人は地獄にいるのと同じですという言葉を残しております。いろいろ疫病世界で流行っておりまして、まだね尻尾ついておりますけども、私どもが地球全体の健康を目指すためには病から学ばなければならないということが、昨年からの大騒動の中で人類が学んだことではなかろうかということでございましてね、
はい、
いろいろ話広がっていきます、
はい、
というわけでございまして、来週はまた別のネタででございます。また来週お会いしたいと思います。